今日は新約聖書のヘブル人への手紙の11章の9節をご一緒に読みしたいと思います。ヘブル人への手紙の11章の9節、それではご一緒に読みしたいと思います。
信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。
一言お祈りをしてあげます。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。恵みの深い天のお父様、こうして一週間の旅路を守られて、再び礼拝を捧げて新しい週の旅路に入ろうとしておりますけれど、私たちもまた他国人のようにこの世に住み、天幕生活をするような生活をさせていただいております。しかし約束を共に相続する者たちが共に集まって、礼拝を捧げることの幸いをこれもまた経験させていただいて、その恵み深さを感謝をいたします。今日も御言葉を祝して私たちの心を強めて、新しいキリスト経験をすることができますよう助けてください。また御言葉の経験をすることができるように助けてください。これからの時を主の御手に委ねて、尊いキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
今日はアブラハムの信仰の3回目で、定住の信仰という題でお話をさせていただきます。いろいろな題が付けられますけれども、いろいろな題を付けると、そこに強調点がいってしまって、信仰の言わんとしているところに到達できにくいかと思って、まあちょっと定住の信仰という題にさせていただきました。今回と次の回に分けてお話をさせていただきます。9節では、ですからアブラハムの定住の信仰から学びたいと思います。これは私たちクリスチャンにとって、イエス・キリストを信じて救われた後、信仰を持った後、毎日の生活で信仰をどのように活用するかを意味しております。で、この9節を見ると3つのことが記されております。第一はどこに住んだかであります。それは約束された地でありました。第二はどのように住んだかということです。他国人のように天幕生活をしました。第三は誰と一緒に住んだかであります。これも大事なことですね。私たちは誰と一緒に共に歩んでいるか、どういう友達を持っているか、どういう信仰の友達と交わっているかは非常に大事なことであります。これは同じ約束を共に相続する、イサクはヤコブと共にでありました。定住の信仰ではこの3つの点をお話をしたいと思います。今日は第一のどこに住んだかからお話をさせていただきます。約束された地に住みました。ですから神様が命じられた地から外れておりません。ご存知のようにイスラエルのルベン、ガド、マナセの半部族は神様の約束の地の目の前まで来ましたけれど、ヨルダン川の東まで来ましたけれど、ヨルダン川を渡らず、ヨルダンの東の地に留まるようなことは、アブラハムはしませんでした。しばしばクリスチャンの中には、神聖経験をして、清めの恵みの近くまで来て、主の約束である清めの生活に入ろうとしない人が大勢おります。この人たちはカナンの地、神の約束された地に住んでおりません。信仰生活は明確に正確に神様が約束されてくださった地に住んでいなければ主を喜ばせることができない。信仰がなくては神に喜ばれることができないと書いてある通りであります。多くの人はその近くまで来ている。99.9% は神の約束の地に近くに来ております。そしてその近辺で宿営しております。 多くの人たちが聖霊の働く恵みの座の近くまで来ております。そしてその雰囲気によったり気分によったりしておりますけれど、その近くに座っておりますけれど十分ではありません。アブラハムが約束された地に住んでいたことは一つのことを意味しております。約束の地に住むとは、第一にアブラハムが出発した時の信仰を最後まで貫き通して途中からやめてしまわなかった、生かされて継続されていたことであります。これは人の側の信仰の条件を果たしたことですね。信仰はいろいろな問題点を途中でいろいろな迷いもあるかもしれませんけれども、信仰で大事なことは最後までそれを貫くことでございます。信仰を走りとパウロは走り通したと言いました。戦い抜きましたと言いました。最後まで貫き通し生かしたこと、約束の地に住むということはそういうことを意味しております。人の側のことであります。第二は神様の約束された御言葉が実現し成し遂げられたことであります。神はアブラハムに神様の約束の地に行くように命じました。その途中守られ導かれ養われてついに約束の地に着きました。神の約束された御言葉が実現したことです。これは神の側のことですね。信仰生活には二つの面があることがわかります。人間の側の信仰が忠実であることと従うことと、神様の側でその御言葉を実現させられる神の側と人の側のこと。聖書は新約聖書とか旧約聖書とかって契約のことが書いてありますけど、契約は二人の側の問題であります。人と神と神と人とが結び合わされることによって契約は成り立ちます。お互いが誠実にそのことを貫き通すことによって成り立ちます。アブラハムはかつてパダンアラムのカランの地に10年ぐらい住んだことがありました。父のテラが亡くなるまでであります。しかしカランの地では十分な満足はありませんでした。パダンアラムのカランまでは主なる神様に半分しか従っておりませんでした。それは実に中途半端な信仰状態でございます。ですから十分な祝福を受けることができませんでした。さらに彼は神の約束の地に来てからそこに飢饉が起きた時に、アブラハムは神の約束の地を離れてエジプトのファラオの地に下っていったことがあります。そのことは創世記の12章の10節から20節に書いてありますけれども、そこにおいてアブラハムはエジプト人を恐れて妻のサライを妹と偽ってしまいました。人を恐れると罠にかかると信玄にありますけれど、そういう状態に陥りました。サライを自分の妹だということは全くの偽りではありませんでしたけれども、サライはアブラハムの母親が異なる妹でありました。義母姉妹でございます。しかしアブラハムにとってサライは妹であるよりも妻でしたから、エジプト人の王様のパロには妻と言うべきでありました。このようにアブラハムは神の約束の地を離れたことによってエジプト人を恐れて偽り事を使い妻を危険に陥れ、そればかりでなくサライから生まれる男の子が神の約束の子供となるという神のご計画を破棄する危険を犯したんであります。神様の約束を妨害するようなことをしました。ですから神の約束の地にとどまることはどんな信仰を意味しているんでしょうか。新約的な意味ではキリストを信じる信仰に満ちていること、難しい言葉がありますけど、 信仰の満たしですね。イエス様がマタイのヨハネの15章で語られたように、キリストの愛にとどまっていること、約束の地にとどまるとは、キリストの愛にとどまっていること、キリストの御言葉にとどまっていること、キリストの平安にとどまっていること。キリストの平和は心を支配するようにしていなさいとパウロは言いました。これこそ清めの恵みです。ここから離れることは恵みを失うことを意味しております。アブラハムが神の約束の地を離れて神の全く愛と全く平安を失うと、愛と平安を失うとエジプトのファラオを恐れる恐れが心に侵入しました。人を恐れるわけですね。愛がなくなって平安を失うと必ず恐れが心配が入ってきます。全く信仰を失われると神様が遺作を与えられるという約束の御言葉を疑うようになって、エジプトの奴隷のハガルからイシュマエルを産んでしまいました。これと同じようなことが清めの恵みを失うと私たちにも起きてきてしまいます。心が動揺して恐れて不安で確信がなくなってしまって何もかもが面倒くさくなってしまいます。それゆえに主はアブラハムが99歳の時、イサクの誕生の約束の更新の時に創世記17章1節で有名な言葉を命じられました。私は全能の神である、私はあなたの前を歩み全くものであれと命じられました。もう何度もお話しておりますけど、全能の神とはエルシャダイですね。エルとは神です。シャダイとは命を与える神。神様は全能の神と日本語は訳しておりますけれど、その本質は命を与える神であります。ですから復活の神もエルシャダイですね。聖霊が望まれて死人からイエス様を蘇られましたけれど、その聖霊ご自身もエルシャダイでございます。聖書を読むとそのようなことがわかるわけですけれど、私たちの信じている神様はエルシャダイだということを忘れないようにしたいと思います。ゆくゆくまたそのお話をしますけれども、あなたは私の前を歩み全くものである、命を与える神様の前を歩みなさい、その方をいつも自分の前に置いて歩みなさい、自分の心に持って神と共に歩みなさい、心は全くものであるとは迷ったり離れたりしないように、これは13年間の長き沈黙の後に語られました。これはただの清めの信仰に立つだけではなくて、歩みなさいですから、毎日の生活を愛と平安と信仰に満たされて、それを活用しながら心の力としながら歩みなさい、生活しなさいというご命令であります。私は神の約束の地を離れ清めの生活を活用する信仰をしなくなると、必ず人を恐れ、物事を恐れ、課題を恐れ、主の約束を疑うようになり、主に忠実でなくなります。忠実でなくなった時というのは必ず恐れや不安が心を占めていることであります。その時取る行動はいつでも自分の知恵と力に頼ったものか、他人の入れ知恵にしたかったものかであります。人は自分で考えて自信がない時でも責任、無責任な人の言葉に従ってしまいやすいものであります。で、その責任は言った人にあるのではなくて、それに従って自分自身に問われることになります。ですから人に責任をなすりつけることはできません。アブラハムの場合もハガルを入れたのは妻サライの提案によったものであります。妻サライはカルデアのウルの異教の習慣から女奴隷から世継ぎを得るという異教の人たちのやっていることを提案しました。 こうして主の恵みと祝福を失い、13年間主の臨在を失い、家族の中にも、アガルが女主人サライを見下げるようになり、民族の中でも、イスラエル民族を、イシュマエル民族が争いを持ち込んでしまう。永遠と続く争いを持ち込んでしまいました。それは今日も続いているわけであります。こうして、神様のご計画を壊そうとする、サタンの罠に陥ってしまったわけであります。アブラハムは出発の時の信仰を最後までしっかりと成し遂げるべきでありました。幸いなことに、アブラハムは神の助けを得て、自分の失敗や自分の罪にすぐに気がついて、神の約束地に帰ってきて、恵みを回復しております。エジプトから帰ってきました。信仰生活において、まず大事なことは、この大地の話しましたように、神の約束地にとどまり続けることであります。詩編の37編の3節を読んでみたいと思います。詩編の37編の3節。ご一緒に読んでみましょう。
主に信頼して善を行い、地を住み、誠実を果たしない。
善を行いとは神の御心を行いということであります。地に住みとは約束の地に住むことです。誠実を養いとは、御霊の身は誠実でありますから。文語訳聖書では、この国にとどまり、真実をもって勝ちとせよと書いてなっております。この国とは約束の地ですね。神の国にとどまりなさい。真実をもって勝ちとせよ。御言葉の光を毎日の糧として生活しなさい。ヨハネの15章の4から10節までをちょっとお読みしたいと思います。誠のブドウの木の話ですけれど。ヨハネの15章の4節から10節までをちょっとお読みさせていただきたいと思います。
私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝はブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ、実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。誰でももし私にとどまっていなければ、枝のように投げ捨てられて枯れます。人々はそれを寄せ集めて木に投げ込むので、それは燃えてしまいます。あなた方が私にとどまり、私の言葉があなた方にとどまるなら、何でもあなた方の欲しいものを求めなさい。そうすればあなた方のためにそれが叶えられます。あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになるのです。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛しました。私の愛の中にとどまりなさい。もしあなた方が私の戒めを守るなら、あなた方は私の愛にとどまるのです。それは私が私の父の戒めを守って、私の父の愛の中にとどまっているのと同じです。
そこまでにしましょう。ここを見ますと、とどまれということが11回繰り返されております。これが実を結ぶ秘訣だともおっしゃいました。私たちに与えられている約束の地とは、キリストの御霊に満たされた、霊的に清められた恵みの状態のことを指しております。主はその状態を保ち続ける、そして生活の中で活用するように言っておられます。この御言葉を見ると、私にとどまれとは、 御言葉と祈りと賛美と思いや動機や主に仕える行いを通してキリストと人格的に交わることを指しております。七節では、私の言葉があなた方にとどまるならとあります。主の御言葉は心の中で生きて働いている生活をすることですね。覚えているだけ、理解しているだけではなくて、実際生活の中で足の灯し、道の光として心に光を照らして伝わっている、そういう経験をすることであります。もう一つは、私の愛に、愛の中にとどまりなさいとあります。ローマの五章の五節にあるように、聖霊によって神の愛を心に注いでいただいて、その愛を自分の動機として主の愛を表す生活をする、隣人を愛する生活をすることを指しております。愛の中にとどまるとは、愛がなくならないように一生懸命愛している、そういう主観的なものではなくて、実際の生活の中でそれを活用することであります。その次に、私の戒めを守るならとあります。それには注釈が書かれておりますね。互いに愛し合うことがキリストの戒めを守ることです。誰が正しいか議論をし言い争うことではなくて、互いに許し合ったり助け合ったりすることです。コロサイの3章の13節を読んでみたいと思います。互いに愛し合うことの意味はそこに記載しております。コロサイの3章の13節、じゃあご質問お願いします。
互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。
これらの御言葉は、キリストの愛によって実際の生活をすることを指しております。これによってキリストの命が私たちのうちに働き、確実に実を結んでまいります。第二テモテの3章の14節も読んでみたいと思います。第二テモテの3章の14節、でお願いしましょう。
けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており。
ここにもとどまっていることが書いてあります。とどまっているということは、何もしないでじっとしていることではありません。疑ったり迷ったり逆らったりしないで、御言葉に確信を持って主を明かしする生活をすることです。それには忍耐が必要でございます。次に、ヘブルの10章の36を読んでみましょう。これも非常に大切な御言葉です。ヘブルの10章の36を読んでみます。
あなた方が神の御心を行って約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。
神の御心を行っているんだからいいじゃないか、すぐに与えてくださってもいいじゃないか、すぐに実現してもいいじゃないかと思われますけれど、神の行いを、神の御心を行って約束のものを手に入れるとなお必要なのが忍耐であります。アブラハムは主に従ってまいりました。カルデアのウルから、パダンアラムのアラムから、カランから従ってまいりました。もうそれだけで十分ではないかと思われますけれど、その後彼は約束のものを手に入れるために忍耐を求められました。そこで失敗をしてしまったわけですね。それがイシュマエルの誕生につながってしまいました。忍耐できなかったからであります。物に満ちたりと生活をしているときには、物がたくさんあれば、物の豊かさの誘惑を感じないかもしれません。しかし、アブラハムのように、旅人の生活をしているとき、その神の約束の国で、深刻な危機に出会ったら、隣の豊かなエジプトに行きたくなるので、そういう誘惑を受けるでしょう。ルツ妃のナオミ一家も、キリンの時になると、神の約束の地のベツレヘムを離れて、異教の地のモアブに移住して、そこに 10年住みました。その10年間の間に、ナオミの家族は悲惨な目に遭っております。 夫のエリメネコは死に、二人の息子はマフロンとキルヨンも死んでしまいました。神の約束の地で敬虔に神を恐れて生活していても、危機に出会ったり試練が襲ってくることがあります。イエス様を信じて信仰生活を始めている、忠実に守っている人でも危機や試練に遭遇することがあります。しかしその時こそ固く主を信じて約束の地に踏みとどまる信仰が必要であります。ヨハネの福音書の16章の33節をご一緒に読んでみたいと思います。イエス様はこうおっしゃっています。ヨハネの福音書の16章の33節ご一緒に読みましょう。
私がこれらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私にあって平安を持つためです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。
先ほどお話しましたように、アブラハムもナオミも飢饉の時には豊かさを求めてエジプトに、そしてモアブに移住しましたけれども、彼らは一応の地で繁栄することはありませんでした。彼らは神様の約束の地に帰ってくることによって繁栄をすることができたわけであります。神様を信じていてもこんな目に遭うのかと思う場合があります。それで異教の地に行きたがる人も少なくありません。しかし異教の豊かさの中では決して繁栄しなかった、そのことを心に深く留めておきたい。クリスチャンの中に、信仰者の中には異教の人たちの生活を羨んでいる人が少なくありません。アブラハムもナオミも神の約束の地に帰った後に祝福を受けたんです。今日の第一の話はどこに住んだかということであります。私たちも異教の豊かさの中に目を奪われないようにしなきゃなりません。第二にアブラハムがどのように生活していたかを見てみたいと思います。そして現代の信仰生活の秘訣を見つけたいと思います。旧説では他国人のように住み天幕生活をしましたと言っております。他国人のように住みとは、アブラハムの心の中で捉えられていた信仰生活の原理を表しております。すなわちこの地上の生活が全てではない。この世での生活はその後に来る永遠をどこで過ごし、いかにして過ごすかを表すテスト期間であるということを悟っていたからであります。クリスチャンもこのことを悟る必要があります。つまりこの地上での死、肉体の死、体の死は全ての終わりではないということです。体の死は永遠の生活の始まりです。その永遠の生活をどこで過ごすか、ラザロのようにアブラハムの懐に行くか、すなわちパラダイスで過ごすか、それとも紫の衣を着た金持ちのように火の燃えるゲヘナで苦しんで過ごすか、そのどちらを選ぶかは、この世で生きている間にイエス・キリストを信じて死と共に歩む生活を全うするかどうかによって決まります。この信仰の原理はアブラハムの時代も私たちの時代も同じであります。ですからパウロはガラテヤの3章の9節でこう言いました。ちょっとガラテヤの3章の9節を読んでみましょう。ガラテヤの3章の9節ご一緒に読んでみたいと思います。
そういうわけで信仰による人々は信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。
ここには旧約も新約もありません。区別はありません。信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受ける、これは他国人のように住んだということですね。天幕生活はその生活様式を記しております。 それを13節の終わりでは、地上では旅人であり、気流者であることを告白しているとあります。第一に私たちは、この地上に永遠に住むではないことをはっきり悟らなきゃなりません。日本人はよく、次の住みかだという言葉を使いますけれど、この地上の生活は全部の最後の終わりではありません。次の住みかではないんです。私たちはこの地上の生活は旅人であり、気流者である。一時の宿り印がないことをはっきり自覚して、毎日の生活を営むことが必要です。そうすれば宝を手に積むことができます。またあの6章の19節から21節を読んでみたいと思います。またあの6章の19から21を読んでみましょう。でお願いします。
自分の宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫とサビで傷物になり、また盗人は穴を開けて盗みます。自分の宝は天に蓄えなさい。そこでは虫もサビもつかず、盗人が穴を開けて盗むこともありません。あなたの宝があるところに、あなたの心もあるからです。
人は肉体にある生活はわずか80年、90年、100年で飛び去っていきます。詩編の90編の9節から10節でモーセが言いました。誠に私たちのすべての日はあなたの激しい怒りの中に沈みゆき、私たちは自分の弱いを一息のようにして終わらせます。私たちの弱いは70年、健やかであっても80年、しかもその誇りとするところは、ロープと災いです。人生にはロープと災いがつきものだということですね。そういう日が長い、それは早く過ぎ去り、私たちも飛び去るのですと、120歳まで生きたモーセが語っている祈りであります。ですから皆、永遠の住まいに向かって毎日生きてっていうことを覚えなきゃなりません。ヨハネの14章の2節と3節をご一緒に読んでみたいと思います。ヨハネの福音書の14章の2節と3節、ご一緒に読んでみましょう。
私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に行っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をおらせるためです。
イエス様が備えに行ってくださいます。私たちはこの地上だけが全てではないことを聖書は明らかにしております。そのことを心に自覚して、心に留めて今日の日を過ごさせていただかなきゃなりません。第一コリントの15章の26節を読んでみたいと思います。第一コリントの15章の26節。じゃあご一緒に読みしましょう。
最後の敵である死も滅ぼされます。
死は最後の敵と言われておりますね。死が滅ぼされるんです。死が私たちを滅ぼすのではなくて、死が滅ぼされるんです。聖書が言っていることをちゃんと心を留めて読んでいただきたいと思います。死が私をダメにするんではなくて、私たちはイエス様の十字架の恵みによって死を滅ぼす力が与えられている。その同じ15章の54から58までを読んでみたいと思います。第一コリントの15章の54から58までを読んでみましょう。
しかし、朽ちる者が朽ちない者を置き、死ぬ者が不死を切るとき、死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし、神に感謝すべきです。神は私たちの主、イエス・キリストによって、私たちに勝利を与えてくださいました。ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。 あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。
主の棘は罪であり、罪の力は律法だと言いました。イエス・キリストの十字架と贖いの恵みによって罪を解決している人にとっては死は恐れるべきものではありません。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。律法に縛られて生きているのではなくて、信仰によって生きている人は死を恐れる必要はない。私たちの主イエス・キリストによって勝利が与えられているからです。ですから私たちが今度は日々に生活を通して証をしているその働き、祈っていること、固くだって動かされるなく主の技にいつも励みなさい。私たちのしている信仰のロープは主にあって無駄でない。それが輝く日が来る、必ず来る、やってくる。神の栄光を表す日がやってくることですね。マタイの10章の28節を読んでみたいと思います。マタイの10章の28節を読んでみましょう。マタイの10章の28
節。体を殺しても魂を殺せない人たちなど恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲネマで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。
死は肉体の死よりも魂の滅亡をもたらす、神様を恐れるように命じました。このことを私は忘れてはならないと思います。フィリピの3章の10節から11節を読んでみましょう。パウロが求めているもの、目指しているものを書いてあります。フィリピの3章の10と11。
私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。
第二テモテの4章の8節も読んでみたいと思います。第二テモテの4章の8節。パウロの絶筆と言われております。死の直前の言葉であります。ではご一緒にどうぞ。
今からは義の栄冠が私のために用意されているだけです。彼の日には正しい審判者である主はそれを私に授けてくださるのです。私だけでなく主の現れを慕っている者には誰にでも授けてくださるのです。
義の栄冠とは復活のことですね。パウロだけに与えられるんじゃなくて、主の現れをしちゃっているものには誰にでも授けてくださると書いてあります。ですから私たちも漏れてはいません。これが地上で旅人の生活をし、信仰生活を、天幕生活をする信仰の奥義であり原理であることがわかります。このことが明確でないと肉の欲のご利益宗教になってしまいます。ですからこの世の富とこの世の成功や繁栄が全てでないことを自覚しておく必要があります。それらは肉の欲にどんなに魅力的でも真の意味において神の前では高く評価されていない、高く評価されるものでないことを悟らなければなりません。サタンがイエス様を誘惑された時、この世の全ての国々とその栄華を見せて、サタンをもしひれ伏して拝むなら、私を拝むなら、これを全部あなたに差し上げましょうと言いました。サタンが見せたものは、この世にあって真の繁栄を与えることはできないということであります。私たちもこの世でどんなに繁栄をしてもそれを持ち続けることはできません。これらのことがはっきり分かっている人と分からない人にとっては、毎日の生活様式が全く異なってしまいます。変わってしまいます。すべてが無駄になってしまう。この世の富のために永遠を失ってしまう人は少なくないんです。わからない人は金持ちの農夫のように自分が満足するためだけに使い、神のために備えず突然魂が滅ぼされてしまいます。この地上に このような富の繁栄をせっせと働いて築き、家を建てることを人生の目的にしている人はほとんどであります。彼らはサタンに騙されていることに気がつくときにはもう遅すぎる。ルカの16章29節で、アブラハムがこう言いました。彼らにはモーセと預言者があります。モーセと預言者とは聖書のことですね。その言うことを聞くべきですと警告しました。私たちは聖書と聖書の言うことを聞くまでは、サタンの眼差しから目を覚まして解放されることができません。詩編の49編の11節から13節もちょっと読んでみたいと思います。詩編の49編の11から13まで読んでみましょう。ではお願いします。
彼らは心の中で彼らの家は永遠に続き、その住まいは世々にまで及ぶと思い、自分たちの土地に自分たちの名をつける。しかし人はその栄華のうちに留まれない。人は滅び失せる獣に等しい。これが愚か者どもの道。彼らに従い、彼らの言うことを受け入れる者どもの道である。
滅び失せる獣に等しいと書いてあります。もし私たちがキリストの福音を信じることを、この地上の幸せを求めるためと思っているならば、完全に福音を誤解しております。失敗して間違っております。このような誤解をするのは、この地上における価値観以外の価値観を持っていないからです。この地上の生活以外に永遠の御国の生活があることを知らないからであります。しかし、この地上の生活における幸せだけを求めていることは、いかに多くの人たちの生活を狂わせてきたか。私たちは今もその悲劇を見ております。現代の学校教育は神のアガペを持つためではなくて、永遠の命を持つためではなくて、高い給料取りになるためだけであります。日本における高校教育や大学教育や高等教育は、高い給料を取るための準備期間でしかない。高い給料を取ることが悪いわけではありませんけれども、それが人の貪欲をエスカレートさせ、永遠の目的を見失わされていることは重大な問題です。誰もが富を求めて競争し争い、富が得られないと敗北者か価値のない脱落者のように思い込むのは、人生を間違って歩んでしまわせます。反対に富を築いて誇り自慢している人も滅びの道を歩んでしまいます。福音書の中では多くの富を持っている金持ちが永遠の命を受けられずにゲヘナに行っている話が記されております。それは肉の欲で富を得ることを人生の目的としている人への明確な警告であります。マタイの19章の23と24を読んでみましょう。マタイの福音書の19章の23と24をお読みしたいと思います。じゃあお願いします。
それからイエスは弟子たちに言われた。誠にあなた方に告げます。金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。誠にあなた方にもう一度告げます。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。
ラクダの針の穴の話はもう何回かしましたけれど、これはエルサレムの都で商売する商人の話ですね。エルサレムに入る人も出る人も日没には城の門が閉じられるので、日没までに商売を終えて門の出入りを置いておかなきゃならなかった。ところが多くの商人たちは欲張りのために日没後も商売を続けていて、城の門から出入りできず、城の門の横にある、やっと人が一つ一人通れるような針の穴と呼ばれている穴を、荷物をたくさん背負わせてラクダは無理やり通らせようとしている貪欲な商人たちのことを奉仕して避難したイエス様のお話であります。みんな肉の横に悪魔の惑わしを受けて、富を集めることを自分の生涯の目的にしております。 人類がみんなこの欲に引きずり回されているわけです。この窓ガラスは神の御言葉と聖霊によらなければ目覚めません。イエス様の弟子だったイスカリオテのユダはこの窓ガラスで滅んでしまいました。ただもイエス様もこの窓ガラスに陥れようとしました。私たちはサタンに油断も隙も与えないように御言葉と聖霊によって目覚めさせていただきましょう。天の御国は教会に行ければなんとなく自然に天の御国に入れるものではありません。マタイの11章の12節をこちらに見てみたいと思います。マタイの11章の12節、じゃあお教えお願いします。
バプテスマのヨハネの日以来今日まで天の御国は激しく責められています。そして激しく責める者たちがそれを奪い取っています。
ここを見ると天の御国は教会に行っていれば自然に転がり込んでくるとは言っておりません。むしろ激しく攻めているとか奪い取っているとか言っております。ですからこの目的を達成するために目指して積極的な信仰が必要だということがわかります。奪い取ると言ってもどのようにすることなのかを言う人がいると思いますが、これはすでにお話している通りです。第一には自分の罪の性質との戦いです。清めの恵みを失わないことですね。そのためには自分の前に死を置くこと、自分の行くところどこに置いても死を見つけること、主イエスから目を離さないこと、自分の出来具合を見ずに心を尽くして死を愛して全く信頼していることです。たとえ罪を犯してもすぐに私のために十字架にかかってくださった偉大なイエスキリストを心で信じることです。いつまでも嘆いてつぶやいていてはいけません。すぐにイエスを見上げましょう。第二にはこの世の敵が困難と戦うことです。先ほどお読みしましたようにイエス様はあなた方はこの世にあっては困難がありますとおっしゃいました。しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです。困難にぶつかった時自分の知恵や他人の助言に従うとキリストの真理から離れてしまう危険があります。先ほどもブドウの木の話のところで読みましたけれど、私にとどまっていなさいと繰り返されました。キリストから離れないことですね。第三の戦いはサタンとの戦いです。サタンは直接誘惑もするし、偽りの教師を使って惑わすこともあります。主のゲッセマネの園で弟子たちに、惑わしに陥らないように祈っていなさいと警告されました。サタンに勝つためには、御言葉と聖霊と神の武具を活用するほかはありません。多くの生徒たちはこのようにして天の御国を勝ち取ってきました。私たちも今この道を忠実に歩んでいるわけですけれど、確実に御国を勝ち取らせていただきたいと思います。アブラハムとサライもこの道を歩んでいきました。いろいろな困難があり惑わしにも陥りましたけれど、大事なことは信仰を最後まで全うすることにあります。私たちも天の御国を目指して今日も明日も今週も信仰の道をたどらせていただきたいと思います。それでは一言お祈りを捧げて閉じましょう。恵みの深い天のお父様、私たちのこの一週間の旅路をもあなたをお助けください。行くところ行くところいろいろな出来事に出会うと思います。私たちの前には大きな問題や小さな問題も次々置かれると思いますけれど、イエス様あなたの導きを、光を、御言葉を、聖霊を与えて私たちにあなたに従う信仰を与えてください。そして困難を乗り越えて主の栄光を表すことができますように。また兄弟姉妹一人一人置かれているところでその信仰をしっかり心に受けて恵みの中を経験できますように助けてください。今週の旅路を主が導いてくださいますように。尊いキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。